101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。春が近いということになりました、これから、まあ、西宮の町はいろんな、花の、盛りになりますので、とても楽しい時期になりますが、その前に私は、今日は郷土資料館にやってまいりました。よう郷土資料館行くなお前って言われそうな気がしますが、本当にあの郷土資料館は楽しいところで、西宮の歴史と文化を知るのには本当に便利なところと思います。今日だけどやってきましたのは、ちょっとまあいつもとは違って、何かものを見ながらそれの解説をしていただくということじゃなくて、思い出していただいたらお分かりですが、2月の終わり頃にこちら郷土資料館に寄せていただきまして、でここで兵谷さんと節分の豆まきとか鬼は外とかイワシの頭なんかいう話をお聞きしました。そしてその次に3月になって博士課記念酒造博物館に、お雛様を見に行きました、副館長の壇上原さんと桃の節句のお話をしました。でその後です、放送を聞いていただいたご近所の長老とよくお話しするんですけれど、その長老から節句と節分は似ていなるものと言われました。で話はまあ暦の話になるわけですね。で暦の話をまあ少ししたんですけれど、いやいや分かっているつもりがなかなか怪しいもんで、聞かれると答えられないことがたくさんありました。つまりは節分と節句の違いがわからない、それはまあ暦のことだねと言われて、なんとなく知っていた言葉だけれども、まあ暦に関する言葉の意味が曖昧やなを自分自身でそう思ったわけですね。それで、改めて郷土資料館の西尾さんにこのことについては絶対聞かなあかんと思ってやってきたわけです。今日は西尾さんとお話をするためにやってまいりました。西尾さん、こんにちは。
こんにちは、
というような次第でして、はいはい、誠にお恥ずかしい思いをすることがたびたびあります、はいはい、そんなことについて、はい、どんな話をどっから聞いたらいいかもわからんとやってきたんですけれどまあ一つよろしくお願いいたしたいと思います、
はい、よろしくお願いいたします。
暦と言いますでしょう、
はい、
でまあ、さっき言いました節分とか節句というのも暦ですよね、
はい、暦の上での呼び方ですね、
ですね、
はい、
そういう呼び方とか言葉とかいうのは古いことなんですけど、
はい、
今でもいっぱい使われてますでしょ。
使われてますね、
はい、まあ、あの新聞とかテレビでもそういうのを平気で、まあ、はい、平気で言ったら失礼だけど使ってますよね。
普通に出てきますね、
はい、ね、はい、でそれ言うてる人も聞いてる人も、
はい、
分かってんのか分からんのか
多分ね、そんなもんやと思って使っている
そうですよね、
はい、
例えば年末になったら始発って言いますよ、
はい、始発って言います ね、はい、
でそれについて新聞では、はい、あの時々、
はい、
あのまあ、紙面文字ですから、
はいはいはい、
あのシートは先生のこと、
はいはい、
で先生も借金取りに追われて走り回るだから始発ですなんていうこと解説してあったりしますけど、はいはい、テレビなんてそんなことしません、始発がやってまいりました、
はい、
若い女のアナウンサーがおしゃべりになってて、
はい、
それでほんまに分かってるかなというようなことも、
はい、
なんで始発というねやというようなことも、 ありますでしょ
う。そうですね、はい、
そういうことの一つ一つを、はい、こうなんか僕がふっと思いついて、あ、これわからんねやけどというような形でもいいから、はい、それについて、はい、ものすごい無茶なことを言いますけど、はい、教えていただきたい、
はいはい、まずはそうですね、はい、さっき言われたの節句と節分の違いですね、はい、で節句はですね、はい、節だから季節の変わり目の頭のことに頭の時に行う祭りのことを節句なんです、
はい、いや桃の節句というのは、ね、そういうこれから春やでという時の初めの時、
はいはい、初めの時のお祭りになりますね。
なるほど、
はい、
で節分の方は
その季節の分かれ目のことです。
今度は分かれ目、
はい、
前にも後にもこう関わっている、
は
い、
切れ目のとこがあるんですね、
はいはいはい、
季節にはでその切れ目の直前のこの分かれる時点のことを節分、うん、節を分けますんで、
あ、ここから節が分かれますよ、
はい、節分が過ぎたの翌日が立春ですよね、
うん、そうですね、
だから節が変わって春になったわけですから、うん、そこで春が経ったわけです、はい、だから立春の前の日が節を分ける日なので節分です。だから細かく言うと立夏とかその前の日も節分ではあるんですけども、
そうかそうか、
はい、ただ春がですね、まあ、言ってみたらこれから実りを得るための、うん、要するにいい季節になっていく、まさに春っていうのはスタートですから、うん、1年の、はい、ですから一番重要視された節分なんです。
あ、
季節を分けるその時なんですね。
なるほど、なるほど、
はい、ですからここで一旦ですね、冬の暗い時が切り替わるんですね、はい、季節が切り替わって立春で新たになるわけです、
なるほど、
ですがこの切り替わる時っていうのが不安定なんです。
うん、
うん、切り替え時ですからね、やっぱり人間変身する時でも不安定です ね、
そうですね、
変身直前で、ですから夜おとなしくして、日が暮れたおとなしくして、はい、悪いもんが来おへんように、はい、その匂いのするもの、イワシの頭であるとか、地域によってはメカゴって言いましてね、はい、いわゆる竹で編んだメガ、六角の目が大きいあのカゴがあるんですけども、はい、それもぶら下げたり、軒先にぶら下げたりするんです。だその目がたくさんあるものは、悪いものが目がたくさんあるので怖くて近寄れへんっていう言い方。だからイワシもその悪いものがその匂いで嫌がって近寄れへんっていう、
そういう、
はい、だからその節分という不安定な時をどう過ごすか、うん、要するに悪いものを這い出せへんためにどう過ごすかっていう行事がそこの節分行事としてあるわけです。
それぞれの節分に行事がある、
はいはい、まあ、本来的にはあるんですけども、
そうですね、
もう今は春の立春の時の節分しか
基本
残ってないですね。
昔はあったわけですか。
宮中の時にはそういう行事があるんですけども、それももうほとんどもう初期だけで、期待に満ちた、
は
これからの春のいい季節に満ちたその時が一番いいの、
なる
ので、特にそこまでが暗いですから、
はい、
冬ですので、
で
春に変わる時ですから、はい、一番その期待感があるわけですね。期待感がある分だけそこまでの黒い分、暗い分をカバーするためのそれ以上悪くならないために節を分けることで区切りをつけないといけ
ない
。
なるほどね、
はい、
先ほどおっしゃったように、はい、それ昔は昔言ってもどれぐらい昔かちょっと
1000年以上昔ですけど
はい、はい、その時代から、はい、そういう説っていうのが作られて、
はい、
暦として作られて、
はい、日本であればそれこそ天智天皇天宗天皇とか、うん、中国からいろんな知識を 得ますよね、宮中に。そしたらその時に一緒にですね、暦の知識も中国からもらってくるんですね。
やっぱり中国が先ですか。
もちろん先です。
賢いですな、
はい、4000年ですから
それじゃあまあそういう中国にはそういう暦みたいなものがあって、
はいはい、
それが時とともに日本にもやって、
はい、日本はまだいろんな律令制度といいまして、はい、中国からいろんな政府政治の制度を学びますね、はい、でその中にやはり暦っていうあるんですね。でないと地域を治めるというか、
はい、
日本を国を治めていくためにはですね、一本やっぱり筋がいるわけですね。
そうですね、
はい、ただいろんな制度を作るにしても、うん、やっぱり日にちであるとかそうした一つの理屈が通ってないとできませんから、うんうん、その一つの理屈として治めていくための理屈の根幹にやっぱり暦っていうのがあるわけですね。はい、なんか何か起きた時に前後関係がわからないと困りますでしょ。
そうです、
一つのこう悶着が起きた時にですね、うん、収めようと思うとどっちが先や後やってなりますので、うん、やっぱり時系列をきちんとするっていうのは
なるほど、
やっぱり大事じゃ、
いつどんなことがあったかということは大事なことや、
は
い
はい、だそれを記録していくっていうためには暦っていうそういう、 こう、数えていく理屈がなければいつ行くかっていうのができない
ですね。 そういうのも中国から渡ってきます
、
はい、でまあ初めの頃には日本でもそういうものがあったということで、はい、先ほど節ということが言われ、はいはい、それは季節の分かれ目っていう、はいはい、冬から春へ、
はい、
で春から夏へというふうにこう移っていく時の分かれ目のところが節分だ、
は
い、
節分です
とおっしゃいましたね、はい、で、まあ、一つそれがはっきりして、はいはい、そして節句というのはそれに伴う行事、
はいはい、
お祭りのことだということも教えていただきます、はい
は
い、
ただですね、
はい、
節句というふうに音がで聞きますけどどんな漢字を使われますか、
は
い、
節句は節と、
はいはい、
句は
俳句の句を使われますね、
はい
はい、実は私みたいに歴史であるとか、はい、お祭りのこととかを勉強している人間はですね、はい、節句と書くときはですね、はい、節に備えると書くんです。
備えると書くんですか、
はい、お祭りに備え物をしますので
今日という字ですの、
ね、そうです、人弁の友と書くあの
今日ですね、人弁の友、
はい、ちょっとお祭りに備え物をしますでしょ、
いやいやいや、
だから節句なんです。
お供えがついてなかったら節句じゃないわ。なるほど、
はい、これはっきり、ま、祭りするためには備え物がありますんで。
そうですね、
はい、ですからちょっとこだわるところはね、実は
そうですか、もともとは節の備えると書かれていたわけですね、はい、
まあ、両方あるんです。
あ、両方あるんです、
両方あるんです。
どっちを使ってもいいかもわから
ない、いいんですけれども、
専門家はそういう
時を使う、はい、こだわる時はそっちを使います。
お供えがあるから、
お供えするという祭りがあるからっていう、うん、
それでその節ですけれど、
はい
はい、冬から春へ移る時は、
はい、
立春、
立春ですね、
とおっしゃいましたね、
はいはい、
でこれは春が経つからや、
はい、
でその次は今度春から夏に移る時は、
はい、
立
夏ですね、夏が経ちます、
夏が経っていきます
よ、夏が経ちますね、
ということになるわけ
で、はいはい、季節的には、まあ、もう4月、実は4月なんですけどね、
4月なんですか、
はい、でも今夏4月って言われたら困りますよね。
困りますね、桜が咲いてるよね、
はい、そうですね、まあ、要するにここでこう日本は暦に実はちょっと混乱が、は
い、あったんです
か、あるんですね。
なるほど、
はい、
それでその頃は、
はい、
じゃあ夏は4月頃から夏と言われてたわけですか。
そうなんです。だから 1,2,3 月が春です、
はあ、
で 4,5,6 が夏ですね。
夏なん
です、はい、だから 4,5,6 で 7,8,9 が、秋で、秋、10,11,12 が冬なんです。
ああ、そんなこと
だ、はい、だからこれを思うと、お手紙の書き出し、
はい、
時効の挨拶、
ええ、
覚えてらっしゃいませんか。4月になったらもうか夏だと思うんですけ
ど
時効の挨拶、これが俳句の季語であったり、
ああそうですか、
全部出てきますけども、
その頃の春夏秋冬の節というのは、はいはい、そういう分け方で、はい、1,2,3,4,5,6 というふうになってた、は
い、3ヶ月ごとに分かれていますね。
なるほど、
はい、ですから今お話しあった立春立夏は、はい、この一月12ヶ月ですね、1年12ヶ月を、真ん中で割って、12を1ヶ月を2つに割りますから、だから 12×2 なので24ですね、
はいはいはい、
24節気です。
24節気という、はい、あ、ここで初めて
出てきましたね。
なるほどね、は
い、ですから、まあ、最近でしたらちょうどこの時期でしたら、啓蟄が済みます。薄い啓蟄って言って朝の天気予報でもね、
はいはいはい、
虫が入ってる頃とかね、
はいはい、書いてあります
な、あると思いますけども、はいはい、そういう言い方ですね。夏の方でしたら、
うん、
そうですね、立秋とか、
はい、
まあ、来ますし、甘露とかね、
うん、
大寒とかね、
やっぱり言いますね、
行かれると思うんですが、それが二十四節気ですね、はい、
ああそうですか、
はい、
じゃあまあ立夏、その次は立秋、
はい、
秋が経つ、
はい、
ということで、
はい、
これはもう7、8、9ぐらいが秋やということで、
はい、そうですね、
なるわけですな、
はい、
でその次は立冬で
10月、
10月からもう冬ですよと、
はいはい、
年末までが冬、
はい、
でまた1月が来た春やということになっちゃう、そういう順番になったりするわけですね、
はいはいはい、今のね、いわゆる、私たちが普段お部屋に飾ってるようなカレンダーとはちょっと違う、
違いますね、
はい、今暦っていうお話をしてますので、
はいはい、
私今カレンダーという言葉をします、前田さんにとってはカレンダーと暦の違いはありますか。
カレンダーっていうのは壁にかかってる四角いマスの部分です
な、はい、一目見て数字がいっぱい書いてあるんです
ね。そうです、
はい、 で、それはまあめくるとしてもあのビリビリとかいう形
で、
はい、破りますですね。
はい、そうですね。
はい、で、まあそれも月単位のものとか週単位とか、
そうですね。
はい、日めくりっていうのもありますね。
毎日が1枚ずつでしたね。
はい、はい、で同じにめくるんですけども、ああいう縦にめくると言いますか、破るようなめくり方と、
はいはい、
でページをめくるような暦もあるんですが、
は
い、はい、それは多分ねきっとご存知だと思います。あのお
正月冊子になった
の、はいはい、そうですそうです、
ありますね、はい、時々
お正月のあの
ほら、そうですね、お正月になったら神社にお参りした時に出店で売ってたりする、
売ってますでしょ、
はい、
はいはいはい、あれが暦と言ったらあっち、形があっちになる、あのものとしてのですね、はい、暦、はい、ではあのそういう冊子になっているものが連想されるんじゃないかなというふうに、
あ、それもありますな、
はいはい、
暦って何やって言われたらあれを思い出しました、
うん
ね、
そうなんですね、
カレンダーを暦とは思い出しませんね、あんまり。
そういえば今の言い方なんですかね。
でも暦なんでしょ、カレンダー。
もちろん暦です。
ですよね、
はいはい。
だけど今はカレンダーと呼ばれたり、
はい、
あるいは数字が羅列されているマスの箱やと思われたりしている。はいはいはい、昔は暦といえばページでめくっていくもの。
はいはい、
そう、どんなことが書いてあるね、見てもわからんことがよくあるんです、
はいはい、あの漢字がいっぱい書いてありますんで ね、
はい、
あのあれはまあ毎日のそれぞれの日取りですね、何月何日と、
はい、
でそれとですねよくあるのがあの日の入り日の出の時間ですね、
そうか、
はい、で それと月の満ち欠け、お月さんの満ち欠けですね、はい、で例えばですね、なぜそれが必要かと言いますと、
はい、
月の満ち欠けによって、
はい、
潮の干満、大潮とか読まないといけませんから、
これ関連してるんですね、
もちろん関連してるんです、
はい、
で、やっぱり漁師さんとかね、
はい、
あの大事なの で、でそれをもう一目で分かるように、まあ、書いてあるわけですね、
あ、それが書いてあるんですか、
はいはい、で あとはですね、例えばこれあの今言ったような立春であるとか、
あ、それも書いてある、
はい、それももちろん書いてありますし、あとこの日はね田植えにいいよとか豆まくのにいい日とかね、一物満流日とかね、なんかそういうあの
あ
昔から言い習わされてる、あのそれに何かをするのに適した日っていうのがも書いてあるんですね、
なるほどなるほど、はいはい、ああそういうことになってるんです、ね、は
い、だからもう書いてあるので見たら分かりますから、
あれ今でもあのたくさんあのお持ちになってる人もいれば、は
い、
読んでる人もいるわけですよね、
はい、
なるほど、
はい、
昔はあれがなかったら大変困ったという部分、はい、
そうなんですね、暦は見るんでは、今カレンダー見ますよね、
はい、
昔はね暦は読まないといけない、
なるほど、書物だったわ、
そうなんですね、
なるほど、はい、そもそもことで改めてですけど、
はい、
暦とは何なんでしょう
根幹的なところに
本当に、
はい、あの暦とは、はい、要するに、月日を含めてですね、
はい、
いわゆる万物のサイクルを、
サイクル、
サイクルですね、サイクルをあの数字なり理屈なりで表したものですね、
同じものが必ず回り巡ってくる、
はい、はい、そうです、
それがなかったら暦って意味ないということ、
そうですね、
必ず回ってくんねやという、
はい、季節は回りますよね、
回りますね、
日本はあの春夏秋冬がはっきりしますから、はい、分かりやすいですけども、
はい、
そうでない土地でもですね、はい、雨季と乾季であるとか季節は巡るわけですね、
なるほど、
はい、でそれが分からなければですね、
はい、
まあこれ暦っていうものをあの早くに開発したのが、まあ、中国と、まあ、エジプト、あのいわゆるピラミッドを作っていた、そもそんな紀元前の話、
ついでに聞いときます紀元前です、
紀元前
の話、いつ頃からできたんやろうなと思ってた、はい、
紀元前の話、
は
あの必要性に駆られてしてるわ
けです、必要やと、
はい、
そんな頃に、
はい、なぜかと言いますとピラミッド作りますね、
はい
はい、あのあそこには雨季と乾季がありますので、
ありますね、
はい、ナイル川が氾濫するんですね、
あ、
するとあのピラミッド作る手が止まるっていうか作業が止まりますから、
はい、
そろそろこう雨が降って、ナイル川が氾濫するからちょっと工事早押し上げとかなとかいうような、やっぱ物事の先読みする必要がありますよね、
先読みね、
はいはい、
この先こうなるでということが分かってたら、
はいはい、
作業の計画もできる、
できますし、
うん、
はい、そのためにはやっぱりそういう季節の変わっていくサイクルを、理解する、でサイクルを理解するためにはどういう基準で回っていくのかっていうのをやっぱ理屈として理解する、
なる、
はい、 そこがまあ暦の最初ですね。もちろん中国もそうですね。同じように陽子とか黄河とかがありますから、季節は移り変わりますので、そこをうまくやっぱり読むことによって、災害を防げますし、例えば戦争するときにね、そろそろ雨の時やから、まあ、ちょっと戦いやると危ないなとか、
なる、
はい、っていう、そうしたこういろんなものの先読みがね、暦を知っているとできますので。
ああそういうことなんですか、
はいはい、
なるほどね。毎年決まった頃に、はい、大体決まった頃に、台風がやってくるとか、
はいは
い、あるいは大雨が来るとかいう、はい、何年も何年もの経験の中で、
はい、
その頃はもちろんそのブルドーザーもなければ、
はいはい、
そういう大きな機械もないわけですから、
はい、
工事をするにしても大変な人の力で、
はい、
何百日何千日でかけてやらないかんような仕事でしょ、はい、でそういう仕事の中でそんな大雨が来たらたちまち何十日も仕事ができない、
はい、
あるいはせっかく積み上げたものが流される可能性、はい、
そうなんです
。そうするとそういうことの計画のためにも、うん、そういう周期というのは知っておく必要があったわけですね、はい、あることですね、
はい、だから私たちの日常の中でも、はい、今の台風とかでしたら210日とかね、200はずかって言いますでしょ、
これ暦ですよ、
ね、暦の中に入ってますから、
ね、はいはいはい、
はい、ちゃんと日本でもやっぱり大体この時期に台風多いとかいうのが分かるように、うん、暦の中の言葉としてきちんと残ってるわけですね。
そういう人の生活なり仕事なりのこの積み重ねの中でそういうことに思いつき、あるいはそれが計算されたり対策が考えられたりしていくのにはすごい時間かかったでしょうね。
かかったと思いますね。
暦なんていうものができるまでにはね。でもそれができたらすごい変わったでしょうね。
おそらく変わったと思います。まず最初はまあお月さんのことである、
はい、
満ち欠けであるとか、お日さんのね動きですね、日の出日の入りの場所
とか、これ一日の巡りです、
はいはい、でそういうのをやっぱり観察していく上ところで、
はい、
やっぱその理屈っていうのが立てられたんやと思いますね。
はい、そうか、さっき言いましたね、一日、お日さんが昇るのが朝で、はい、沈むのが夕方、はい、そしてそれからお月さんが出てきてというような、はいはい、そういう一日の巡りっていうのが一つの単位に、
はい、
それがずっと重なっていて、お月さんって描けるもんやなとか、
はいは
い、ああいうのが重なっていて、はい、何日目になったらまた丸なるで、はい、というのが分かってきた、
はい、
でそれで月が1ヶ月っていうのが出てきたりするんでしょうね、はいはい、
そうですね。
でそのあとは今度はそれが、
何回繰り返した
ら何回か繰り返
した、また同じように花が咲くとか、
花が咲く時期が来たでとか、
はい、
あるいは実りの時期が来たでとか、ああ小さいヤギの子供が生まれよったなというようなことが積み重なり積み重なりして、日月年っていうなもんが感覚として分かれる、
分かっていくんですね。
あ、これは1年こういうことが繰り返して、これが1年やがなということで1年という区切りができる、
はい、そうですね。
それが暦の基本
です。基本ですね。
なるほどね。そうか、そう思うと、はい、いろんな呼び方をされている言葉の意味も、
はい、
少しはそういうことに暦、はい、と関係があるのはなるほどなということがありますね、はい、言葉で少し、
はい、
考えてみたいと思いますが、はい、先ほどおっしゃった二十四節気ですか、
はいはい、二十四節気ですね。
あれは、
はい、
春夏秋冬と4つに分けて、
はい、
さらにそのそれぞれを6つに分けてるとおっしゃいました、
はい、4つに分けて、
はい、
で1つ月を2つに分けますので、12ヶ月を2つに分けるから24なんですね。
24になる
という、はい、でそれをさらにだいたい1月30日ぐらいですから、
うんうん、
5日ごとに分けてしますので、
うん、
24をそれぞれの1個をまた3つに分けますから、
はい、
24×3 なので72個。
なるほど、72もあるわけですなるほどな。
はい、
ああそうですか、
はいはい、大変なんですけどね。
大変なんですね。それをある時期には全て覚えてらしたというか、
はい、
分かってらしたわけですね。
まあでも暦がありましたから
見たら分かる、
見たら分かる
ということは、はい、その暦は分からせるためにあるということ、
はい、ありますね、はい、
ね、
はいはい、
で今のカレンダーもまあ曜日が覚えられへんたらいかんでと言って、はい、あのそれぞれな
書いたり、
ね、あれも最後にいかんなと思うんですけどあのあってもそれを見てても今日何曜日はわからんって僕なんかありますけどあの逆にそこに書き込んだ行事の予定によって、うん、あせやせやこの日は水曜日だったと思い出したりするんですけど、はい、ああそうですよ70人、
はいはい、あさっき言いましたようにね暦あのこう本のようになっている暦ですね、はい、この中にはそうしたものが全部書いてあります、書いてありますね、あもうとにかく単語がいっぱい書いてありますので何が何やらわからない時もある。
そうですか。
これのもともとはですね、はい、あの江戸時代に、はい、あのお伊勢さん、
ええ
はい、あのお伊勢さんの方でですね、
はい
神様のお札をですね全国各地に、うん、お伊勢さんの、ま、あの神職さん神官さんが配って歩いてたようなんですけども、ええええねはい、その時にお札だけではなくておまけに伊勢暦っていうね暦をねつけてお札配ってたらしい。結構それがね全国に行き渡っていたようです。
あそうですか、
はい、もちろんあの正式な暦っていうのは幕府が作ってるんですけれども、
ああ、そうですか。はい、
それを元にしてあのお伊勢さんの方で、計算をして、伊勢暦って、まあ、そのすり物として作って配っていた、
うんうんうん、それはありがたいもんやったでしょうね、
はいはい、皆さんそれはあの、うん、神様の札だけやったらありがたいと思うか思えへんか別としまして、うんうんうんうん、って言ってたの
も実用的です、
はい、おまけがついてるのでとっても実用的な、は
あ、本当ですね、
はい、
ああそうか、そんなこともあったんだな、
はいはい、あの日本における暦の普及っていうのはそのお伊勢さんっていうのがすごい関わって。
そうですか、
はい、
まあ今もあのおっしゃった本になっている暦の本っていうのは、うんはい、大体あのお正月に近いところで、
はいはい、
あの神社なんかの夜店で売っているというのが、はいはい、まあ普通かなと思います。
そうですね、
その辺は一緒よう似たもんやなっていうふうに思いますけれど、今日は本当に初めのところで、暦とは何なんですかということぐらいから始めてやっとおぼろげに、まあ、あの分かってきた。そしてそれらは、中国やインドですか、
はい、
から
あ、はい、あのエジプトですね、
エジプトですね、はい、エジプトで、大きな天災があるところ、はい、大きな川があってそれが氾濫するのが困るから、
はい、
それに備えてというふうなことで作られ始めたものということ、はい、暦ということの意味がやっとまあ一つ分かりました、
はい、
なかなか奥深いもんやなという感じ。これ僕 あの疑問に思っていることはもっと現実的なことがいっぱいありましてね、
はい、
それらについてもう一度来週も聞きたいと思います、
はい、分かりました
。よろしいでしょうか。
はい、承知しました。
またお世話になりますが、はい、よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます。
今日は郷土資料館にやってまいりまして歴史と文化の散歩道の番組を暦は何やねんというふうなことで、西尾さん、学芸員の西尾さんのお話を聞いて少し分かり始めたなというところでお別れになると思います。また来週続けてお話を聞きたいと思います。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。